リアサガ。
僕はこの回終わって、
うん、
はい、続くが出た時に、うちの嫁さんが一言言ったのが、
うん、
うん、もうこれホラーやなって。
いや、俺も思った。ホラーやと思った。
怖い。怖いし、残酷やし、悲しいし、もう。
はい。
あれトラウマになりますよね、母親は絶対に。
そうでしょうね。
このシーンがね、強烈だったんです
よ、ね。強烈でした、
ね。つらい、つらい、あれはつらい。
私ね、正直ね、このシーン最後まで引きずるんで、
うん、
ここからの物語がね、正直楽しめなかったんですよ。
ああ、母親からしたら。
そうだね。あのね、傷つきすぎた、うん、私の心が。
いや、そう、もう入り込みがすごいですね。
もう、あんこの気持ちになってたからね。
ああ、
うん、まあ。ショックすぎた。
うん、そう
ですね。まあでも、こう、三人でっていうことなんで、これまあでもどうやって大団円にするんかなっていうふうには、もう僕はもう切り替えて見てましたけどね。
まあ切り替え。っていうか、まあ僕は、まあ一つのアクセントとして、
うん、そうですね。
これをうまく使うんやろうなっていうので、
うん、そうですね。こっからのっていう。う
ん、これを見たときにほんまに衝撃で、うん、すげえ話考えるなと思って、
うん、
あまりせえへんねんけど、この回は残しましたね、僕。
ああ、そうなんや。
うん、後で見直さなあかんわと思って。
うん、僕も何話か残してるんですよ。
うん、私全話残してるけど。
すごいっすね。
全話見直されへんやろ、なんか、
うん。いや、見直しはせえへんけど、この回、この朝ドラ回撮ったら消そうと思って。
うん。うん、いや、これね、だから、僕は今回、その土曜日にやってた総集編は全部残してたんですよ。
はい、
だから今回撮るにあたって、それを全部見直したんですよ。だからだいぶ抜けもあって、うん、まあ、そこだけメモってきたんやけど。
そこだけ聞きたいんやけど、うん、土曜日今回、撮ってなかったんですよ。
はい。
今回の総集、一週間の総集編ってどんな感じだったんですか？
ただの総集編。
あ、うん、普通の総集編に戻ったんです
か？はい、誰も出てこない。
ああ、オッケーオッケー。
うん。はい。それが一番見やすいです。
はい、そうですね。私もそれがいいと思います。
はい。はい、で、この回を、残してたから、この回は丸々残してたから、
うん、
もう一回見たんですけど、この回めちゃめちゃぎゅうぎゅうに詰まってて、同級生のキヌちゃん、うん、キヌちゃんが子供産んでるんですよ、この回。
あ、はい、
うん、あ、そっか。はいはいはい、はい。
で、うん、僕、総集編でそのシーンなかったから飛ばしてるんやけど、ゆきえさんが、戻しそうになってるんで、
うん、
座りが来てるんです。
ああ、いつの間にやら。
確かにそういうシーンあったんですよ。イサムちゃんが自分の部屋に引き入れるっていうシーンあったから。
そう。
身ごもったっていうのとか。
うん。
いろいろ混ざってるんですよね、この中に。
うん、うん。そういえば、そのタイミング、うん、ですよね。
うん。幸せそうなキヌちゃんがおったり、うん、子供を身ごもったユキエさんとか、で、うん、ダメ押しが I hate you になって、すげえ脚本書くなと思って、
うん。もうさ、自分で書いてても、うん、今どの話をどんぐらい進めたかみたいな、わけわからなくなりそうですよね。
そう、こ、うん、んだけややこしいとね。
ややこしい。
これも全部、全部振りですからね。
うん、うん、うん。
後に回収していく振りを全部置いていってるだけですからね。
うん、うん、うん。
で、
まあ、なんか、
ん
いや、
もうない
です。はい。
うん、ほんで、この失意の安子は、雨の中ふらふら歩いてるんですけど、
うん。
それをなぜか一発で見つけるロバートさん。
そう。いいですよね。うん。
抱きしめます。
うん。
ちょうど抱きしめる直前で、ふらっとなって倒れるんですけど、
うん。
抱きしめて、安子が、英語で私をアメリカへ連れてってって、
うん、
泣き崩れ。言ってくれへんねんや。
もうそう、もういちいちメモってないです、そんな。
はいはい。
うん、これで、シーンがガラッと変わります、ここから。
変わりますね。
いきなり、ルイが大きくなってるんですね。
う
ん、
そうそうそうそう。
はい。
もう、安子はもうその後どうなってアメリカでどうしていってたかっていうところはもう描かれるんですね。もうパーンと変わるんですよね。
はい。何も言わないですよね。ほんまにアメリカ行ったんかも言わへんし。
う
ん、
そう。
何もわからんまま急にルイが大きくなって不活絵になります。
う
ん、
そう。
そこでもうあれですよね。
久しぶりやなと思いましたね。ままあ、はいはいはい。うん、
そのまま、キジマの家で普通に成長したっていう感じだね。
うん、そうですね。だから、ね、ゆきえさんが朝ドラを見てるんですけど、
うん、
なんじゃ葬式の日にみたいなことを言ってて、
うん、
まあこの朝ドラがちょうど娘と私っていう第一作目が始まったとこやったんですよね。
そういうのちょいちょい挟んできよるんですよ。
こっから朝ドラ結構入れますからね。
入れ、ね、うん、入ってますね。うん、
はい、入ってますね。
要は、ゆきえさんとイサムちゃんが結婚して、もう子供もいてる、息子がいてるっていう状態で。
ほら、息子やん。
はい。で、
はい。
ほらって、そんな言おうとしてた。
まあ、結構。
いや、だって、ルイの肩身狭なるやん。
ああ、なるほどね。
うん。
まあ、まあ、でも、後でわかるけど、この人たちは、木島の家は、ルイはものすごい大切に育ててたっていう感じはわかるじゃないですか。
うん、それはね。
うん。要は、この葬式って誰の葬式かというと、義理の父親、ルイのおじいちゃんの葬式だったんですよね。
はい。
はいはいはいはい。
で、ルイは高校やったかな？高校を卒業して、大阪に出るって、イサムちゃんに言うと。イサムおじさんに言うんですね。
うん、うん、うん。
で、イサムちゃんが、ルイの、ルイのために、積み立ててた金があると。それを持っていけって言うんやけど、いらんって言うんですね。
うん。
もらったらええのに。
ね。もらったらええのに。うん、
ただ、ルイは、キジマとの縁を切りたかったんですよね。
うん、なんでやのそれ。なんでなんかな。
要は、母親のことがずっと引っかかってて、
うん、
もう母親のことを忘れたい、イコール、キジマイコール母親だと。
無茶やな、それ。
それをすべて断ち切って大阪に出ようと思ってるっていうことですよ。
そんなん言うたら悪いけど、大阪はお母さんとの思い出しかあらへんやん。
そういうことですけどね。
そうですよ。
はい。よりによって大阪ですよね。
あのね、ここから私はね、ルイに対して厳しくなっていくよ。
あ、そう？
うん、
まあまあ、とりあえずここまでが、安子編として、
はい、
なんか言い忘れとか、こう、だいたいひっくるめて安子編どうでした？
ああ、安子編は、
うん、
まあ、最初落とす感じとしてはもう100点やなと僕は思ってましたけど、
ね。
いや、そう、内容の残酷さとか、腹立つなとかありますけど、
うん。
うん。まあ、いわゆる、兄さんのよく言う、フリとしては、ああ、これだけの悲劇をまず、うん、ちゃんとこさえてくれたなっていう印象は持ちましたけどね。はい。
うん。ユンさんは？
うん。もう、安子編、私ね、上白石萌音ちゃんがすごい好きなんですよ、元方ね。
うん。
なので、もう毎日こう、彼女の演技見れるだけで楽しかったんやけど、
うん、
最後のその、ね、親子の別れが出てきたところで、
うん、
もう、すごい、ショックを受けて、こっちも。
あれはきついですよね。
うん、なので、なんかもう、ちょっとトラウマ的になりますね。
そうですね。
で、この後を、すごい、私ね、深津絵里さんもめちゃめちゃ好きなんですよ。
はい。
なので、うん、すごい期待しててんけど、
うん、
もう、この後、あれを、子役の、その、ルイちゃんが、そういうことをするっていう、絵で見てしまうので、なんか、どんだけいいことやっても、あんなん親にした子やんって思っちゃうんですよね。でも、子供は子供なりの、その、ショックで、そうしてる。でもね、私やっぱね、言ってはいいけど、やりすぎちゃうかなと思うんですよね。子供が親に対してのやり方としては最悪やと思うんですよ。
でもそこはちょっと同情の余地がやっぱりあって、 ゆきえさんからいろいろ吹き込まれたりとか、
そうですね、
あの子供がやっぱりね、うん、その精神的に振り回されて、すごい我慢してからの、まあ子供、大人もそうですけど、まあ、やっぱり失敗しますよ、子供も。うん。うん、で、しかも分かってないっていうところがあるから余計にやとは、僕は。
そうや。いや、だからな、そんな、その、さ、抱き合ってるシーンとかを見た、とてやで、うん。でも、やっぱ親子でさ、あのぐらいの子供やったらさ、あの、やっぱお母さんと話はすると思うねん、なんか。なんて言うんかな、見ちゃったとは言わへんけど、うん、なんか。
なんでなんっていう、
ね。なんでなんて私。
うん、あ見たけど、なんでなんっていうね。
そうそう。うんうん、他、なんかすごい嫌やったとかさ、なんかさ、その、会話もせずに、家から出てってってことは、もう私は木島の子になるし、お母さんを追い出すっていうことをさ、することに、ね、うん、もうさ、
すごい、感情の入りがすごい。
いや、なんかな、ちょっとな、うんうん、そこがな、このドラマの最大の私のネックなんよ。うん、
あ、なるほどね。
なるほど。
すごい楽しみたいねんけど、
うん、
どうしてもそのシーンだけ許せへんねん。
あ、なるほど。
うん。
あ、なるほどね。で、あの、僕も最初見た時の感想はユンユンさんと同じ感じで、
うん、
これは最悪な別れやから、
そう、
これはほんまにヤスコがかわいそうって思ってたんやけど、まあ、今回見直して、うん、もう一回この回はフルで撮ってたから、この回見直すと、どっちか言うたら、子供ってお母ちゃん嫌いみたいなことは、言うことあるじゃないですか。
まああるね。うん、毎日言われてるけど。
多分それまでのいろんな積み重ねがお互いにあって、あの、最悪な場面になったんやろうけど、でも、うん、お母ちゃん嫌いの後で、やっぱり仲直りはできるじゃないですか、実の母子は。
そう。うん。
それはユンさんが言った通り、その後の会話で、多少の険悪な期間があったとしても、
うん、
絶対取り戻せるじゃないですか。
うん。
もう子供が意地張ってても、母親は絶対子供のこと嫌いになれないわけやから、
そうん。
だったら絶対にどっかで仲直りできんねんけど、
うん、
ここでアメリカに行っちゃうヤスコが、俺は2回目見たときに、
うん、
ちょっとヤスコ、ひどいって思っちゃったね。
ああ、
そう、
なるほどね、
なんかさ、うん、そう、それも思うねんな。それも、タイミングなんか、その、額の傷のために、なんかここまで頑張ってきたのに、丸投げな、なんや、みたいな。
そう。
で、ここまで二人でさ、親子で貧乏でも楽しくさ、頑張ってきたやん。
うん、
そこでさ、絶対すごい親子の信頼関係がさ、
うん、
できてるはずやから、絶対話し合いができるはずやのに、
うん、
それをお互いしないっていうことに、もう、あの、すごい本気で喋ってるわ。
そうですよね。もういや、だからすごいなって思いますけどね。
喋りながら、うん、泣きそうになってきた。
いや、そう、僕も、その、シーンごとに、あ、これは残酷やなとか、あ、うん、ここええなとか、ちょっとうるっとするなとかあるんですけど、
うん、
あ、でもドラマ的にそうした方が絶対おもろいやろなっていうような考え方で見ちゃう。
まあまあそうですね。結果的にドラマなんで、やっぱりここは、いかに、悲惨な別れを演出して、
そうそうそう
そう、この後どう持っていくのか、
うん、
っていうことの引きなんで、
うん、
だからこれはドラマとしてはありなんです。
ただギャップが大きければ大きいほどっていうのは僕はあの期待してしまうというか。
そうですね。
なんかまあ振り幅作るために、うん、まあわざ、まあもちろんわざとなんやろうけどね。
うん。だからこれリアルに考えたらそれはないやろっていうのはあれやんけど、まあそこはちょっと一旦飲み込もうかっていうところですよね。
そうですね。まあ、ただ、その新中軍のロバートさんとはくっついてほしいなとは思ってるんですよ。
ああ。
私的に。ただ、親子さんになってくれたらいいなって。だから、ルイちゃん連れてってほしかったなとは思うね。
なるほどね。
I hate you. って言われた
から、ね。そう、それが、うん、なんでそんな言葉だけちゃんと英語で言うん、
勉強してましたから、これは。
そうです。
マジで。そんなんテキスト書いてへんやん。
もう、だから、お母ちゃん帰ってくる前に、あの、ミノルさんの辞書で調べたんじゃない？
なんて言う
の？嫌いはどれやろ？
なんて言うの？
ひどい。
ね、まだ F ワード入ってないだけマシですよ。
まだ。F ワードは載ってないやろ。
あ、そう。
辞書にはないやろ。うん、いや、でも、あの、そこまでの話でも十分半年いけるぐらいの物語やったね。安子の物語だけでも。
まあまあ、
そうですね。
まあまあ、でもここまでは、まあ言うても朝ドラですよ。
そうですよ。
我々、だってもう、あれですよ。ワロテンカからもう、ずっと見てるんですよ。
はい。
そうですよ。うん、
これぐらいで動揺してたら、
そうですよ。あります。
そうです。
こういう、あります。これまでの朝ドラはこうでした。はい。
そうです。だチリとて、ユニさん思い出してください。
はいはい。
もう足で壁ぶち破ってるんですよ。
そうですよ、う
ん。それを思い出してください。ありますって。あります、あります。
はい、分かった。飲み込むわ。
飲み込みましょう。
はい。
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 ここから類編になりまして、大阪へ行きます。
はい。
大阪へ着いたルイ、いきなり踊り出します。
うん。
これはでもね、今までの暗い感じっていうか、
うん、
重い感じを一掃させる気やなっていうのが伝わってきましたね。
そうですね。
その感じで行くんやなっていう。
うん。うん、なんかミュージカルが始まりましたね、
う
ん、突然。
そうですね。
うんうんうん。
はい、
うん、
なるほど、なるほど。この明るい感じに変えるんか、大阪編はって思って見てたら、
うん、
まあいろいろハプニングがありまして、クリーニング屋に住み込みで働くことになります。
はいはいはい。うん。
はい。で、そこで働いてると、この大量の洗濯物を持ってくる男がいまして、
はい。
名前を聞き忘れてしまって、まあ、変な人だったんで、うん、その人のことを宇宙人と勝手に名付けるんですね。
うん、失礼やな。
宇宙人、は
い。
うん。
で、どの服にもケチャップがついてると。
うん。うん、
最初は血のりがついてると思ってびっくりしたんやけど、
うん。
ケチャップだったっていうことで、うん、変な人だなーって思ってるんですけど、
うん、うん。
あと他に常連の若い男の人がよく来るんですけど、
うん。
これは片桐っていうんですが、これの片桐に、映画に誘われます。
はいはいはいはい。
はい、で、おしゃれして出かけまして、まあ、映画行って、うん、その後、食事に誘われるんですけど、
うん。
ルイも、まんざらでもなく、
うん、
誘われて行こうかなと思ったところに風がビューンと吹いて、
うん。
前髪がふわっと上がってしまって、うん、額の傷を見られてしまうんですよね。
うんうん。
ルイはずっとここまで出てきてから、額の傷を隠れるように、
前髪を下ろしてるんですよね。
そうです、そうです。
はい。
ビシッと。
はい、うん。それがふわっと上がって、見られてしまって、片桐がドン引きするんですよね。
うん、しょうもない男やで、こいつは。
まやで。
ドン引きされたっていうことで、ルイは、まあ、自ら、やっぱいいです、って立ち去るんですね。
うん。
で、そのまま、ショックな気持ちのまま、たまたま入ったジャズ喫茶、ナイト&デイ。
お。
ここで、生バンドの演奏が始まりまして。
うん。
ステージでトランペットを吹いていたのが、あの、宇宙人だったんですね。
うん。はい。
この宇宙人、みんなからジョーと呼ばれます。
はい。
で、このジョーが演奏終わって、ルイを見つけて、ルイのテーブルに、やってきて座るんですね。
うん。
で、名前がルイだっていうことで、ルイはサッチモのルイとちゃうのって言ってくるんですけど、
うん。
ホットドッグをジョーは食べてまして、
うん。
ほんなら、そのホットドッグから垂れたケチャップが胸にポタッと落ちる。
もうこのシーン見るたびに、うちの嫁が嫌いやわーって言ってました。もうなん、白いシャツに、染みつけるやつ大嫌いって。
そうですね。
うん。
上向いて食うなって話ですよね。
うん。
でもああいうのが
こ
う、
下手なんよ。
かわいかったりするんちゃうのって、どこがやんねんって思いました。
まあ、洗う方の身になればね。
そうですね。そういうこと
でしょうね。
この後、たこ焼き食う時も上向いて食ってましょうね。
あ、
ほやな。丸々口に入れてどうすんねん、たこ焼きをって思う。
な
っ
せ
え。ということで、ルイのことをサッチモちゃんって呼ぶようになるんですよね。
うん。
まあ、ルイ・アームストロングがサッチモって呼ばれてたから。
うんうんうん。
うん、サッチモって、うん、あの、ジャズに詳しいちゃん中さん、どういう意味ですか？
サッチマウス。
はい。
はい。サッチマウスっていうのが、こう、なんか日本人がこう、サッチモって言ってるんやろうなっていう。うん。
サッチマウスってどういう意味？
いや、なんか大きな口をしてるんですよ。ルイ・アームストロングって。
うん。
で、相性かな。で、サッチマウス、相性ですよね。うん、で、サッチマウスって言われてるんですけど、日本人、まあ、が、まあ、聞き間違い、まあ、サッチモって聞こえるみたいな。で、サッチモって呼ばれてるっていう。
大きい口ってこと？
そうです。
まあ、うん、正確にサッチェルマウスですけど。
サッチェルマウス、
うん。向こうでもサッチモとは言われてたみたいですね。
そうですね。もう、うん、発音はもうほとんどサッチモですよ。
そうですね。
うん、サッチェルマウスなんですけど、もう発音はほとんどサッチモですね、うん。
で、ルイのことをサッチモちゃん。うん、他にこのナイト・アンド・デイにおった人たちもみんなルイのことをサッチモちゃんって言うようになると。うん。
はい。
で、この後、ジョーの部屋に、ルイが洗濯物を届けに行くんですけど、はい、そこで、ジョーがサニーサイド拭いてくれるんですよね。
はい。
だから、ナイト・アンド・デイの2階に住んでたんで、ジョーは。2階か3階か知らんけど、うん、に住んでたんで、そこに持って行ったら、そこで、トランペットでサニーサイドを吹いてくれて。
うん、
この曲、なんか聞いたことある。
知ってるぞってね。うん。
ただ、どこで聞いたんかちょっと思い出せないと。
うんうんうん。
で、ジョーはこのルイの話し方で、それ岡山の言葉でしょっていうのがわかるんですね。で、
うん
ここでジョーが自分なのって、大月丈一郎っていうんですよね。
うんうん
うん。うん、で、まあ、ここで、見てる人にはわかるんですけど、あの、定一さんのところにいた、あの、小汚い子供。
はい。
戦
争孤児のね。
そうですね、うん。あの、クリスマスパーティーにも紛れ込んでた、あの汚い子供が、このジョーだったんだっていうのがわかる。
これね、僕出た瞬間すぐわかりました、ね。
あ、そうですか。
なんで？
で、あの、ラジオさんで、
うん。
ちょいちょい兄さんとカムカムの話してたんですよ。
うん。
で、僕は、小田切、岡山のあの戦争孤児だと思ってますけどね。って言って、そこまかって言ったんですけど、
うん、
まあ、そうやったっていうくだりが出るじゃないですか。
ほうほうほう
僕も、それ出た時、ほれ見たことかって。
いや、それはすごい。うん、全然気づかなかった、ね。うん。
うん。
私も最初わからんかった。
うん。
ごめんなさい、ちょっと正直言います。
はい。
はい、
僕より先にそれを察してたのは、うちの嫁さんでした。
ですね。ですよね。
そうですね。一番すごいのはリコリコさんってことですね。
あ、 あいつ、あいつすげえなってちょっと思ったし。はい。
はい。で、この後、このナイト&デイでトランペッターのコンテストがあるっていうことで、これに優勝するとレコードデビューできるっていう話なんですね。
うん。
うん、ただ、ジョーは、出場を渋ってるんですね。自分にはトランペットしかないと。で、そのトランペットで優劣をつけたくない。負けるのが怖いって思ってると。
うんうん
うん、で、まあ、ルイとジョーは、距離がだんだん近くなっていってたんですが、なかなか進展しないと。で、ここで、このナイト&デイで一緒にトランペット吹いてた、一緒にっていうかまあ、どっちか言ったらライバルの、トミーっていうのがいてるんですけど、
はい、
トミー北沢。これが、同じくこのナイト&デイに出入りしてた、ジョーのファンであるベリーっていう女の子。
うんうん
うん、このベリーが、ジョーのファンなんで、ジョーと デートさせたるって言って、ベリーを連れ出して、で、うんうん、同じくルイとジョーにも声かけてて、4人で海へドライブ行くことになるんですね。
楽しいな。
はい。で、うん、トミー が、このルイとジョーを二人きりにするっていうシーンがありまして。
はい。
はい。まあ、はいはい、この時に距離がぐっと近づくんですけど、
うんうん、
サニーデイをね、二人でアカペラで歌ったりなんかして、で、まあ、このサニーデイ、女サニーデイだなんじゃやっていうのは、ずっとこのドラマ通して流れたり歌ったりしてんねんけど、
うん、
アカペラとかで歌いにくいよなと思ってたんですよね。
そうですね。めっちゃ難しいですよね。うん、
めっちゃジャジーやし、うん、元のルイ・アームストロングがガラガラ声で歌うから、
うん、
うん、よくこれをみんな歌ってくれるなと思って、うん、ちょっと大変な曲選んだなと思うけど、まあ、テーマがこれにぴったりやったんでってことでしょうけどね。
そうですね。
うん。で、距離がすごく近づくんですよね、二人きりになったってことで。
うん、うん。
で、ジョーがコンテストに出ることになりまして。
お
ぉ。うん。で、ジョーが優勝したら、サッチモちゃんも東京に一緒に行ってくれへんって言うんですね。
お
ぉ。ええぞ。
僕はこの先もずっと、サッチモちゃんと一緒に生きていきたい。僕はサッチモちゃんのことが好きなんやっていう。
うん、棒読みな感じで、う
ん。まあまあこんなおっとりした感じなんでね。
そうですね。
そうなんです。おっとりしてるんですよ。うん、
ちょ、ごめんなさい。
はい。
はい、
すみません。そのジョー。
はい。
小田切ジョーってさっき言っちゃってすみませんけど。
はい。
すみませんけど。
はい。
あの、僕、小田切城ってすっごい男前やと僕は思うんですね。
思いますよ、私も。
あ、はい、嫁さんが全然認めないんですよ。
ああ、そうですか。
な、だから、女性目線でどうなんやろうなって。いや、ゆいさん、どうですか？男前ですよね。
いや、男前やけど、今回の役どころが、うん、まぁ、あ、ちょっと抜けてる感じの役どころやから、ちょっと小汚い感じ。
なるほど。これなんか、ああ、だ、朝ドラ以外で見ても男前やと思うんですけど、それ以外でも男前じゃないって言うんですけど。
じゃないんよ。いや、私の中では男前に入ってますよ。
あ、わかりました。じゃあ、うちの嫁さんが、カタクナなだけです。はい、ありがとうございます。
いやいや、あの、多分タイプじゃないってことじゃないですか。
あ、そういうことなんですかね。
うんうんうん、
はい、
うん。
あ、はい、じゃあ、ハニーさんに、はい、戻します。はい。
はい。はい、
で、まあ、ここで、まあ、告白するわけですけど、この時ね、この4人でのデートの時に、ずっと、ルイは麦わら帽を被ってるんですけど。
はい。
うんうんうん。
この車もオープンカーやし。
そうそうそ う, そう。
海でめっちゃ風も強いのに、ずっとこう帽子を押さえてるんですよね。
うんうんうん、
うん、うん。ここに帽子を被ってきたら余計なんか、うん、飛んでいきそうやって思ってたんだけど、うん、よう見たら、
うんうん、
そっか。傷を見られたくないんかっていうことに気づいて
る。ああ、うん、
まあまあ、そうですよね。うん。まあ、過去のあの子とのね。
そう。
うん。春彦。
抑えつけれるんです。うん。腹帽子で、
はいは
い。苦い思い出があるんで。
は
い、
それもあるから、ルイは、その愛の告白に返事ができないんですよね。
うん、うん、うん。
うん。で、まあ、なんやかんやありまして、このコンテストに出るときのジョーの衣装を、ルイが選んであげることになりまして。で、服屋で選んであげるんですけど、ジョーが、なんで僕じゃあかんのって詰め寄ってくるんですよね。なあなあ、なんでなんでっていう感じで。ほんなら、ルイは、まあ、恥ずかしいんか、試着室に閉じこもってしまいまして。で、ジョーがその試着室のカーテンを開けると、ルイはこっちに背中を向けてる。で、ルイの目の前には鏡が、でっかい鏡があるんですね。で、うんうん、ルイはためらいながら前髪を上げるんですね。
は、う、い、ん、見せちゃうんですよね。
鏡越しに傷を見せる。
うん。
で、ジョーがそのまま近づいていって、
うん、
前髪をかき上げてるその手を下ろさせて、こっちに振り向かせる。うん、で、乱れた前髪を整えてあげて、抱きしめるんですね。
男前。
いいですね。
かっこよろしいわ。
平山。
ここでカメラがカットが変わりまして、試着室の外にカメラが映って、カーテンは閉まってる、
うん。
カメラが遠ざかっていくんですけど、カーテンの下から足が4本見える。何してんねん、そこで。
いや、もう、これはもう、はい、もう。
はい。
ありがとうございました。
はい、そういうことですね。
ドラマです。
はい、で、結果、まあ、何やかんやありまして、ジョーはコンテストに優勝できまして。
うん、はい。
ジョーはルイに結婚しようっていうんですね。
お、
うん。嬉しいんですが、ルイは、おじさんたちになかなか言い出せないんですね。このまま東京についていくっていうことなんで。
ああ、クリーニング屋でお世話になってるおじさん、おばさんがもうものすごいいい人なんですよね。
そう、そう、ものすごい。
めちゃめちゃいい人なんですよ。
そう、
はい。うん。
で、なかなか言い出せないっていう時に、ジョーがクリーニング屋にやってきまして。
うん、はい。
サッチモちゃんを僕にください。
うん。
なるいが、やめて、うん、何なんですか、いきなり。おじさんとおばさんにはほんまに世話になってるんです。クリーニングのことを一から教えてくれた。今更辞めるやなんてそんなこと簡単にできるわけないでしょう。な、おばちゃんが。何を言うてんの。そないいつまでもおられても困るわ。
行きやわ。
おじさんが。そやで、大月くん。娘をよろしゅう頼んますって言って膝をついて頭を下げる。
もう行きやわ、うん。
このシーンめっちゃ好きでしたわ。
人情ですわ。いいね、めちゃめちゃ人情。いい、そう、子供いないんですよね、うん、この、
は
い。
そう、このね、夫婦がね。
はい。
う
ん、いやー、よかったですね、このシーンはね。
めちゃめちゃいい、よかったですね。
夫婦はもう安心して見てられる。
うんうん。浜田ま、あ、また言ってもらった。
いや、いいです、
はい、そうそう。でも、ここのね、そう、浜田まりって結構意地悪なおばちゃんのイメージ多かったんですけど、めちゃめちゃよ、はいはい、いいおばちゃんですよね、
今回。そうですね。
うん、うん。最高でした。
ここにおる4人とも株上がりますね、これね。
うん、うん、そうです、そうです、う
ん。いい、ほんまにいいシーンやなと思って。
そうなんです。だから、安子の、悲劇的なところから、ものすごいやっぱ明るく高揚させてくれる感じの、エピソードが。
そうですね。
ちょっと、ほっこりしたね、うん。
そうそう。ジャズが中心になって、かっこよさと面白さと、なんか、いろいろこう、すごく見やすくなりましたよね。
そうそうそう、そう、人情的なね。う
ん、すいません。で、こと使ってることがありまして。
はいはいはい。
はい。
ちょっと、ラジオさんのしげちの方から、これだけちょっと言っといてっていうのを。
どうぞどうぞ。
このあたりからだと思うんですけど。
はい。
英会話 Y。のを、なんか言ってました。はい。以上です。
それみんなが思ってね、この辺でね。
そうですね。
カムカムエブリバディっていうことでやってんのとちゃうの書いてて、その、A カブは Y っていうのを言ってましたっていうこと。
はい。はい、ね、ツイッター界隈でもね、このあたりでね、ざ、う、わ、ん、ついてましたね。いや、話はええねんで、はい、ええねんけど、
うん、
英語どこ行ったみたいな。
っていうね。うん、まあでも一回本筋からパーン話すみたいなことは朝ドラやっぱりやりますよね。
そうですね。
うんうんうん、
あとこれ多分二十歳ぐらいの話だと思うけど、ルイがね。
うん
うん、
ちょっとシーキビかなって。
それも、これちょっと記憶違いかもしれないですけど、うん、セーラー服一回あったかなと思うんですけど。
セーラー服はあったかな、
なんかドア、が、学生服一回だけドア玉で、
あれは、あれは喪服ですよ。
あ、そっか、そっか、あ、失礼して。
喪服じゃないか、黒の、うん、葬式用の服でしょ。
あ、そっか。
うん。
あ、うん、うん、うん。いや、まあ、
ね、
確かに。
うん。
朝ドラの主人公、過去最高齢らしいけど、
はい。
私は、不活入り派なんで、いや、エビちゃんはイケてるっていう。い
や、わかるわかる。俺も好きやから、うん、全然イケてるんやけど、ただ、うん、年相ではないんで、俺と同い年なんで。
頑張ってるなぁとは僕も思いました。
はい、普通の48歳はできひんの、うん、
そうそうそう。
うん。うん、まあ、ただ久々に不活エリ見ましたけど、わぁ、なんかやっぱり上手やなっていう印象だった。
上手でしたね。確かに可愛く見えるんですよ、すごく。
う
ん
う
ん、
そうなんや、そうなんや、
う
ん。
そうそうそう。
で、ふと、あ、俺と同い年かって思ってしまうっていうね。
気づくっていう、
ね、うん。うん、たまにそういうシーンがあるんですけど。
はい。
で、優勝したジョーは、一足先に東京に向かいます。先にレコーディングするということで。
うん。
と、ルイは、ジョーの部屋で、岡山であったジャズ喫茶のディッパーマウスブルースっていう店のマッチを見かけるんですよね。
うん。
それを見つけて、あ、 母と行った店だっていうことに気づく。
お。お。
あのマスターは、確か定一さんだったっていうことも思い出すんですよね。
うん。
繋がった。
繋がった。うん、で、ここで回想になるんですけど、その、少年のジョーのことを、
うん、
少年時代のあの小汚いジョーを、
うん、
定一さんはずっと邪険にしてたんですけど、
うん、
このジョーが外で生活してたんですけど、
うん、
それを見つけて、そのジョーにホットドッグを渡すんですよね。
うんうんうん、
食べろって言って。
うん、
そこからか。
そうです、うん。これでホットドッグ好きになったってことだね、
うんうん。
それがめちゃめちゃ美味しかったんやろ
う
ね。
う
ん、
そう面倒見てたんですよ、ケイチさんが。
で、
うん、
名前はって聞いたら、ジョー一郎って答えるんやけど、
うん、
漢字もわからなければ、名字もわからないって言うんですね。
うん、
で、そこで、定一さんがつけてあげるんですけど、
うん、
その日、満月がすごい綺麗だったんで、
うん、
大きい満月で、大月。
うん、
で、
うん、
自分の定一に、金編をつけて、
うん、
ジョー一郎。
うん。
うん。こういう字を書けと。
うん、
大月丈一郎を名乗れっていうことで戸籍登録もしてくれるんですよね。
優しい
よ、うん。ええー、わ
ー。ええー、わー。
ええー、わ
ー。で、うん、このリッパーマウス、堂々と通えるようになって、ここでトランペットを覚えたと。
うんうんうん、
で、日本中巡業について回るようになって、
うん、
で、大阪にも来るようになって、大阪で、ナイト&デイ、ね、世話になるようになったと。
うんうん
うん、で、定一さんは僕の中にいてくれる、いつも、今でもっていうんですね。この時に、うんうん、自分の名前の金編の金を指で隠して、あ、そこに定一ってある。だからずっと自分の中にいてくれてるっていうのを言う。
あ、そうか、そうやったわ。
そうやった。
うん。
はい。まあ、ここで繋がりまして、ジョーは東京行きまして、コンテストの主催をしてた笹川社長っていう人がいてるんですけど、
はい。
その社長の家に居候しながらレコーディングするんですけど、
うん。
そこの娘もコンテストに来てたんですが、この娘がね、
うん。
まあ、めっちゃ可愛いんですね。
可愛いですね。
はい。この娘が、うんどうやらジョーに惚れてるんじゃないかっていう感じ。
そうですね、うん。
はい。はっきりとは言わないですけど、なんかそんな感じを受けると。
うん、ミュージシャンとして以上のものをなんか持ってるんじゃないかみたいな感じはありましたね。
そうですね。
うんうん。
ってやってるうちにジョーが急にトランペットが吹けなくなっちゃう。
イップスですね。
びっくりしましたね。
うん、
はい。
うん。
ルイが手紙を書いても返事が来なくなるんですね。
うん。
めちゃめちゃジョーが落ち込んでて。
うん。
で、とうとう、ジョーが社長の娘と付き合ってるんじゃないかっていう噂が大阪まで届くようになって。
うん。
ただ、ルイはそれを聞いても、いや、そんなことをする人じゃない。信じてるって言って、じっと待ってるんですね。
うん。
で、しばらくしてジョーが大阪に戻ってきて、
うん、
その瞬間、たまたまルイが見かけて、
うん。
あっと思ったら、その横に、佐々木の、言っちゃった、うん。社長の娘がおったんですね。笹川社長の娘も一緒に来てたんですよ、大阪に。
そうですね。
で、ルイが、ジョーに噂の真相を確かめるんです。付き合ってるのかっていうの。こんな話聞いたんやけど、うん、そんなことないよねって言うと、ほんまや。ナナのことが好きになった。お前とは終わりや。っていう。
アホやな。って僕は思いましたけどね。
私も思いましたよ。
うん、アホやなって。
いやいや、これはでもジョーはそう、これがいいと思ったんです。
う
ん、
まあ、優しさっていうのもね、なんか、わからんでもないですけど、でもアホやなって僕は思いました、ね。
あ、そうです。まあまあ、でも見てるときはそこはっきりしないんで、
うん。
あ、ほんまにそうなったんかなっていうも思わせるところもありますよね。
ああ。
まだわかんないんですよ、この状態ではね。
うんうんうんうん、
で、ジョーはしばらく旅館に泊まることになりまして。
うん。
はい。
うん。ナイト&デイで、トミーが演奏してたんですけど、
うん、うん。
それを見た、娘のナナ、娘って社長の娘ナナが、 トミーを見てホワーンとしてて。で、一度東京のステージに立ってみませんっていう。
ああ、なるほど。うん、まあこ、その時点でも、あ、ジョーのことは、そういう感じではなかったやなっていうのは、なんとなく。
なんですけど、
うんうんうんうん、
トミーはそれを聞いて、うんうん、もうトミーは、その、ジョーから事情を聞いてたんで、怒りをぶちまけるんですよね。お前が、その東京に連れて行ったんやろうと。ジョーをそんな途中でほったらかして、なんで俺に声かけねえ、なんでやねんってなって、怒り始め
た。そうやった。しゃくれてましたね。怒ってましたわ、
うん。そう。ジョーのことをもっと気にかけてやれよっていうのを言うんですけど、うん、それを言ってるところに、うん、配達に来てたクリーニング屋のあのおっちゃ
ん
が聞いちゃうんですよね。その、
うん、
トミーのぶちまけを、
うんうん。
そういうことだったんかっていうことが分かって、そのままルイに伝える。
うん、あ、ええー、仕事するわ。
で、それを聞いたルイはジョーの元に走るんですけど。
もう、ええー、し、もう、うん。はい、チュクチュイーンって僕はもうなってますよ。
そう
ですね。ここで。うん、
で、ルイがジョーに、なんで言ってくれへんかったんや。
うん。
一緒に苦しみたかったって言うんですけど。
あ、
ええ、こやわ。
ジョーが、
うん。
分かってたから。そう言うって分かってた。僕とおったらあかん。不幸にしたくない。
もう、二人とも不器用やわ。
勝手に決めんといて。何が私の幸せか、勝手に決めんといて。
あ、そうよ。そう。
女前やわ。
言えた。お母さんの時に言えへんかったけど、ちょっとルイは変わったよ。
はい、ただジョ、ただジョーはルイをつまみ出します。問答無用。
頑固やわ、ジョー。
いや、ジョーはそう信じてるから。こんな僕と一緒におったって、だって前言ってたじゃないですか、僕にはトランペットしかない。
うん。
トランペットに負けるのが怖い。って言ってた。
うんうんうん、
もう今トランペットが吹けなくなった僕には何も残ってないって思ってるから、うん、一緒におったらルイが不幸になるだけって思ってるんです。
うん、
ああ、でもほんまにそうやもんな。
そういうことです。
うん。
取った、ジョーの取った行動は間違いとは言い切れないんですよね、これね。
僕も5年ぶりに吹いたトランペット一個もならなかった時、落ち込んだなぁ。わ、わかるなぁ。わかるわ。
そこはレベルがちょっと待
ってて。あれちゃう、病気になっちゃったん
か。イップスかな
ぁ。はい、
うん。もう封印して、セカンド、うん、セカンドストリートに売りましたけども。
売らんでもいい。
楽器はさ、押したら必ず鳴るピアノか弦楽器がいいよ、初心者は。
姉はピアノが一番簡単やって言ってました。なぜなら押せば鳴るからって言ってました。
そう、絶対鳴るから。
へぇ
って言ってましたけどね。
うん、
はい。どうぞ。
はい。で、ダブルデートしたベリー、ダブルデートじゃなかったんやけど、ジョーのファンだったベリーが、うん、卒業したんで京都に帰るって言いに来るんですけど、
うん、
もう大学生やったんかいってみんな驚く、
ね。そうなんよ。
ねえ。
うん
でも一応卒論も書いたい言ってたし。
そうですね。で、うん、京都やったんかいっていう。そういえば、この人ちょっと京都弁入ってたなっていうのがわかるんですよ。
ちゃんと聞いてたんや。
うん。後でわかりましたね。あ、なるほど。京都弁ちょっとこの時入ってたなと思って。
入ってるんや、うん。すごいね。ちゃんと指導入ってんや。
うん。で、ルイは足しげくジョーの宿に通うんですけど、うん、もう荒れてるジョーは、その、ルイが持ってきた洗濯物を窓から捨てるんですよね。
最悪や、もう。
半年苦しんだ。もう解放してくれ、って言うんですよ。
うん。
この気持ちもわかるでしょ。
ああね。
わからんでも
まだ苦しませるんかっていう、俺をって。
うん。
うん。もう許してくれ。だから、それも、やっぱ、ルイに伝わって、
うん。
もう、私が行くことが苦しめてるなら、身を引いた方がいいってなるんですよね。
そうね。そうやね。そう思うよね。
うまい脚本ですね、これね。
誰も本で悪くないんよ。
そうなんですよね。
うんうん、誰も悪くない。
はい。
本当に。
その時に、ルイはクリーニング屋、ジョーは宿におる状態で、 浜村淳のラジオがそれぞれおる部屋でラジオから流れてくるんですね。
さて、皆さん。はい。
はい。浜村淳は、名前違いましたけど。
うん。
そこで、ラジオから、オン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリートが流れるんですね。
うん。うん、
それを、ルイもジョーも、それぞれ聞いてて、ルイが、海で二人で歌った、あの時を思い出すんですよね。
うん。
で、ジョーがその時に言ってたんですけど、うん、いつか、アメリカでサニー・サイドを吹きたいって言ってたんですよね。
うんうん、
それを思い出したロイがもう思い立って走り出すんですよね。
お。
で、宿に着いた。ジョーさんって言ったら、開けたらおったんがトミーだったんですね。
トミーかい。
トミーかいってなるんやけど、うん、ラジオからは浜村淳の声が流れてて、
うん。うん。
これ、もしかして、ジョーもさっきのサニーサイド聞いたんじゃないかってなって、
うん。うん、
もしかして今ここにいないっていうことはってなって、トミーに海に連れて行ってもらうんですよね。
うん、ね、みんなで行ったね。
はい、うん、あの海、トミーのオープンカーで行くんですけど、
うん、
ちなみにトミーの乗ってる車のナンバーが1031なんですね。
1031、
はい、これ、
あ、トミー、あ、ほんまや。
ああ、なるほど。
よう、見てますね。
はい。
すごいな。
はいはいはいはい。はい、
で、海に着きます。ちょうどジョーが海に入っていく。
うん。
受水自殺しようとしてるんですね。
もう入水自殺。うん。
はい。入水と書いて受水と読みますけど。
あ、受水自殺って言うんですか、あれは。
はい。はい、
うん。
そう、これあかんということで必死になってるい走っていきます。
うん。
前髪がまくり上がるのが全く気にせず、うん、傷丸出しで走っていきます。
うん、うわぁ、もう落ち込みまくってるわ、ジョー。
ジョーさーん言って走っていって、水の中で抱き止める。
はい。
ジョーが。
うん。
暗闇なんや。歩いても歩いても、サニーサイドが見えへん。ほんなら、ルイが抱きしめて、ジョーの背中をポンポンってしながら。
うん。
怖がらんでいい。私が守る。あなたと二人で、日向の道を歩いていきたい。っていう。
おー、かっこええ。
言っちゃったね、これね。
すげえな
ー、これ言っちゃったね。
うん。
はい。この時は、すげえって思ったけど、うん、これが後に引きますよ、この、私が守るって言っちゃいましたからね。
いやー、大変ですよ、もう。
思ったより大変ですよ。
大変ですからね。はい。この後、二人は結婚しまして、で、まあ、今の環境を変えた方がいいということで、京都に移り住むことになるんですよね。
はいはいはい、
はい。はい。で、結婚したことで、ルイは大月ルイになったわけですね。
そうですね。
はい。キジマルイから大月ルイに変わりました。う
ん、はいはいはい。はい、
だからルイはルイアームストロングから取ったルイだったんですけど、
うん、
ニール・アームストロングの方になりましたね。大月が出ました。
あ、なるほど。
はい。アポロ11号の月行った人ね。
そうやっすね。
ニール・アームストロング船長ね。
そうや。
同じ名前、まあ、や。
どっちもアームストロングっていうことで。
アームストロングといえばどっちかですからね。
はい。
うん。
どっちか言ったらこっちの方が有名かもしれないですね。
はい、僕はトントンぐらい。
あ、そうですか。
はい。
はい、うん、ということで、大月類になりまして、で、京都に行くと、京都にはベリーがいてますんで。
ということで、
はい。ベリーは、もう家を継いで、お茶の先生になってるんですね。うん、
ええー、と、この子なんですよね。
はい。そうなんですよ。
うん。うん、
はい。で、名前が、なんと、いちこって言うんですよね。
そうです。
はい。
いちこ。ベリーじゃなかったんです。
いちこ、いちご、ベリーということですか？
そう、ストロベリーのベリーだった
ね。そういうことか。
なるほどってなりました、
ね。なるほど。
はい、で、また意外と着物も似合うっていうね、この人ね。
そうそうそう。
うん。で、まあ結婚して何も、仕事がないということで、回転焼きを始めようということになるんですよね。
うんうんうんうん。
はい、
屋台にね、二人で行った時に、
そうですね、
回転焼きがあって、うんうん、これやとできんちゃうと思ったよ
ね。そうですね、
うんうん
うん。うん。母親が作ってたのを一緒に売ったりしてたから、見てたから、
うんうんうん、
わかる。 で、うん、いつかわかる日が来るかもしれへん。なんでお母さんが私を捨てたんかっていうね。それを知るためにも、あって回転焼きを始める。
うん。まあ、あんこを作るっていうところにおいてはね、一緒ですからね。
おいしゅうなれ。おいしゅうなれって言っていきなり作るんですけど、もう、最初から美味しいんですよね。
最初から美味しかったね。
そう、ああ、もう、子供の時にもう覚えてますから。
はい。そうです。
はい。うん、すごいです。でも教えてもらってはないと思うけど、ね。うん、はいはい。
うん。私のね、ウォーキングのね、目当てが変わりましたね。
ほう、うん、
お。
たい焼きを目指してね。
たい焼きか。
たい焼き。
回転焼き屋さんないんですよ、うち。で、近所にないから、うん、もう食べたって食べたって、あんこが食べたって、うん、ウォーキングのゴールがたい焼き屋さんになりましたね。
今日、イオンにちょっと行ったんですけど、
うん、
軒先に回転焼き屋出てて、だまだやってんのかってちょっと思って、やっぱ流行ってるんで、そういう
人もい
るんでしょうね。
もうとうとう業数で回転焼きの冷凍を買ってくることになりました。
何ですか。
いや、まあ、食いたくなりますよ、これ見ると。
なりますね。あれ、めっちゃ美味しそうなんよ。
そうそうそう。
美味しいですからね。
これでも僕ら3人とも関西人なんで、回転焼きすぐわかるけど、
うん、
これ日本全国、この、
あ、そうね、
論争を巻き起こすやつですからね。
そうやね、
うん。
え、普通なんて言ってる？回転焼きって言ってる？
は回転焼きですね。
俺らは回転焼きやけど、でも兵庫県はどっちか言ったら御座候じゃないですか。
うん、あ、でもそれ多分西側の人の方が強いと思いますよ。御座候を売ってるところが、うん、多分西側かな。うん。
私なんか御座候っていうときはあのお店のものっていうときだけ使うけど、普段は回転焼きやね。
う
ん、
そう
だ
ね。
うん
う
ん
うん、
ね、大判焼きとかいろんな言い方があるもんね。
そうそうそう。そう、うんうん、
はい。大変で。
で、店を持った、いきなり店買うんですけど、店を持った商店街に、うん、突き当たりに赤西っていう看板がボーンと上がってるんですよね。
あ、
これ見たことあるぞと思ったら、うん、その、岡山の立花があった商店街にも赤西あったんですよね。
うん、ああ、そっか。
あれ同じもんあるぞと思ったら、そっから出てきたんが、うん、そこの吉兵衛さんと同じ顔した人が出てきて、うん、あれって言って時代がちゃうのにどういうこと、場所も違うのにと思ったら、その息子の吉右衛門さんやったんですね。
う
ん、
そうですよ、うんうんうん。
全く同じ顔で出てくるから。
うん、
ちょっと、同じやからね、
うん。ちょっといじってよって思ったんやけど。
そうなんです、
うん。
全く一緒っていう。
はい、
ちょっとね、パニクるんですよ、同じ、なんつうの、息子役を、
うん、
お父さん役の人がやると、
う
ん、
そうそうそう。
パニクるんですよね、頭が。
今回ちょっと多かったよね。
多いんですよ、うん、そういうのが。
まあ、
私ね、
うんうん。後に同じ写真が並んでたりします
から。そうそうそう。他の人はまだええんやけど、この、うん、吉兵衛吉右衛門のルートはよくわからんかったよね。
わからん違いが、
うん。うん。
確かに。
で、この商店街、酒屋さんがおいでやす小田さんですね。
あー、出てましたね。
はい。
うん、声も出てました。
そうですね。はい。うん、で、ジョーは、相変わらずトランペット吹けないんで、で、トランペット以外に何もできないんですよね。
もうひどかった。
びっくりする。びっくりするほど何にもできないんですよ。
うん、もう生地入れんのも、なってましたし、
うん。で、客に売るのもできひんし。
そう、う
ん。
チャリも乗られへんし。
ただ店にいるだけみたいな。
だけ。
うん。まあ、変なチラシ作ったりしましたけどね。
ああ、そうです。最初はね。はい、ヤンキーになってたけど、全然ダメですね。
はい。うんで、そうこうしてるうちに、ルイがおめでたっていうのがありますね。
そうそうそう。
はい。
大変。仕事もせんなんし、子供もおまんなんし、旦那は働かれへんし。
うん、うん、大変、
うん。どっかで聞いたことがあるな。はい、はい、スルーしてください。
まあ、ここまでが一応ルイ編とさせてもらいます。
はい。
はい。
そうなんや。
はい。
あ、どうぞどうぞ。
はい。なんですけど、ルイ編どうでしたか？ここまでとして。
なんかね、思いのほかちょっ と明るく見れたなっていう気はしてたんです。うん、なんかね、うん、ミュージカルみたいなんで始まったから、うん、途中なんか挟んでいこうかなと思ったんですよ。
うん、
解放された大阪で、なんか、うん、もっとこう、なんていうの、明るく元気はつらつで行くんかなって思ったら、うん、思いのほかルイが、性格がちょっと、暗いって言ったら悪いけど、
うんうんうん、
あんま弾けてないんですよね。
うんうん、
なので、おとなしめ。だからちょっとね、若干、主人公の性格的には物足りひんなぁとは思ってたんですよ。
はい。
うん、ね、ちっちゃい時そういうことがあったから、まあ、しゃあないかなぁとは思いますけどね。
うんうんうん、
どうぞ。
僕はもうクリーニングの竹本のおっちゃんとおばちゃんがもう、もう救いですね。
うん、
やっぱり人情の塊っていうか、まあ、朝ドラってこういうことでしょ、みたいな。うん。うん。なんかその朝ドラのハートフルを一手に引き受けてくれてるみたいな、そんな感じはしましたけど。うん。うん、
して見れたな、
そこ。そうですね。だから、ルイとジョーの、その、ね、こう、まあ、結ばれていくくだりとかも、ああ、よかったねっては思うんですけど、やっぱりここのやっぱりおっちゃんおばちゃんだと僕は思ってます。
うん。
うん。
まあそうですね。普通に面白くは見れたんですけど、
うん、
まあでもちょっと中だるみが感じた
かな。ああ、そう。
あ、そうです
か。全体的な、うん、3世代の全体的な流れを見たら、類編が一番中だるみはしてるなぁと思います。うん、あと、カムカムの英語どこや、いったんや、みたいな。
そうです。だから、これまでの安子編を完全に何、忘れさせる
回、うん、
部分かなっていう。
う
ん、切り離して、一旦あの時のやつは全部忘れてくださいね。で、ちょっとずつサニーサイド出したり、上一、定一さん出したり、
うん
ここで赤西が最後に出てきたりっていうので、ちょっとずつ入れてきますよ。うん、でも、まだそんなに思い出さなくていいですよっていう。
そうそうそう。
そんな感じなんで、言ったら、まあ、まあまあな朝ドラ見てる感じでしたね。
そうですね。
そうですね。
やっぱり、その、ルイが幸せを感じれる心を取り戻すための尺やと思うんですよ。
そうですね。
っていうのは。
はい。
うん、そうですね。ルイは結構やっぱり、パッとしないのはしない。ですよね。ちょっと暗いというか。
う
ん、
そうそうそう
そう。うん、ちょっと暗いね。
ちょっと綾波レイぐらいにもう心物気の殻にのとこから多分始まってるぐらいだと僕は思ってたんで。
うん、
でもやっぱりね、こう関わってくれた人がやっぱり良かったのが、
うんうん
うん、良かったんちゃうかなって思いますけどね。
そうですね。うん、あとまあ、さっきも言いました年齢的に合ってないっていうので。
うん
うん。
多めに見てあげて。
いや、もちろん、それがあかんとは言わんけど、ただ、うん、もっとしっくりくんのはこっからなんで。
うん。
あと、丈一郎やねんけど、
うん、
なんかさ、ちょっと、まあ、言ったら天然さんやんか、
うん、
なんかさ、戦争孤児のさ、苦労してきた感が全然ないのよ。
ああ。
なんか、ここに来て、なんか本当になんか、うんうん、思わかしたさ、なんか本当に、なんか、
うんうん、
なんて言うんかな。そういうさ、くだりない、全然出てこないけど、僕は戦争孤児やったみたいな話とかもないし、
うん、
なんかこう、
うん、
ただの天然みたいなことになってるから、うん、もうちょい深み出してもいいんちゃうって。
いや、まあ、それは個人的に思うのは、うん、やっぱりその戦争孤児で名前も文字も書けないっていうところ、教育も受けてないっていうところで、トランペットだけがもう救いというか、うん、それでだけで来た人なんで、
うん、
で、それができなくなってしまった。で、自殺未遂をすると。
うん、
で、そこを自殺未遂まで行くかって僕は思ったっていうのは、うん、やっぱりそのバックグラウンドにそういう育ち方、うん、そのトラップペット以外を知らないっていうのがあるもんで、やっぱそこまで思い詰めるんだろうなっていうのは僕は、戦争孤児からこう育ってきて、うん、それ以外のちょっと、まあ、言い方悪いですけど、ちょっと世間知らずっていうのもあって思い詰めてしまうというか、そこでその、なんていうか、育ちの、まあ、悲劇っていうか、だから思い詰めてしまうみたいな、
うん、
そこで僕は感じましたけどね。
う うん、そうですね、
うん。
まあ、あと、優しすぎるっていうところもあって。
うんうん、
そうなんよ。何もできなさすぎる。
そうですね。
まあ、それはこっからの話もなってくるんやけど、うんうん、ほんまに、ジョーのキャラっていうのが、
うん、
うん、ちょっと、うん、難しいのをよく演じたなって思いますね、あの人。
そうなんよ。毎日出てきてはいるんやけど、
うんうんうんうん、
なんか、そうね、優しいお父さん役って感じになっ
ちゃ
って。
パパなんすよね。
そうそう
そう。そうそう。あんなどうしようもない感じやのに憎めないんですよね。
めちゃめちゃ、うん、めちゃめちゃええパパやなっていう感じは残る。
そうそうそう。
で、子供も懐いてるっていう。
はい。
あと、ルイの髪型の変遷も楽しいね。うん、この後も
出て
くるんやけど、髪型がすごい、一番最初にまだ岡山にいた時は、まあ もちろんずっと前髪なんやけど、傷を隠すのにね、
うん、
あのロングヘアの下ろしてる、うん、あのロングやったんですよね、黒髪の。
うんうんうん、
で大阪に出てきて、そのミュージカルみたいに踊ってる時はポニーテールに変わったのかな。
うんうんうん、
ああ、そうだっけ、
一瞬くくってるなっていうイメージは。
うん。髪の毛をポニーテールにしてたんですよ。うん、確かそうだ、
うん。
で、この後もどんどんなんか変わっていくんだけど、その、うん、まあ、ずっと前髪は隠したままやけど、ちょっとずつね、時代をね、感じるんですよね。ルイの髪型に。
うんうん。わかる。なんかヒッピースタイルみたいなのが、ちょっとあったりとか。うんうん。
あ、そこがね、結構見どころでしたね。
そうですね。
かわいかった。
はい。
あと、ふかっちゃんの、顎からの、耳にかけての顎のラインがめちゃ綺麗。
うん、そう
です。えぐれてる。
うん、あと左ほっぺのほくろね。
ああ、ほんまかわいい。
かわいいね。そばかすがね、全然、ふかっちゃんすごいそばかすいっぱいやねんけど、
うんうん、
素の顔に見せて、あれめちゃめちゃ隠してるのすごいなと思いました。
あ、うまいなっていうこと。
うまい、
うん。
そんな化粧濃く見えへんのに、そばかすだいぶ消されてるもんね。
はいはい、はい。
そうですよ。
うん。
もうほんまに。
かちゃん褒めでした。
はい。
うん。フジパン買おうかなって思いました、本当に。
そうですね。
うん。
はい。じゃあ、ここから日向編入ります。
はい。
はい。
まあ、ひなたが生まれるんですが、名前はサニーサイドから取ってひなたと名付けるわけですね。
うん。
ひなたの道ということで。
うん。
で、いい名前です。
そうですね。うん、ここから10年経ちまして、
うん。
時代劇好きな活発な女の子になると。
うん。
なんか旗本退屈男が好きで、天下御免の向こう傷とか言って、ジョーの膝の上に乗って見てたりするんですけど、
うん、
この時点でまだ白黒見てんねやと思いましたけどね。
ああ、うん、そうですよね。
うん。
さ
すがに再放送でもあんまなかったけどなと思うけど。
まあやっぱり大月家お金なかったんでしょうね。
ちゃちゃちゃちゃ。
何年生まれになるの？
え？ひなたでしょ？
ひなた、俺の4つぐらい上やと思うけどね。うん、
うんうん、私、記憶が確かなら、私のちっちゃい時、うん、もう白黒の、アナログテレビで、チャンネルくるくる回すやつ、カチャカチャカチャって、
うん、
がまだ家にあったんで、ひなたの時あってもおかしくないですね。
まあ、チャンネルはそうだけど、いや、だから白黒って言ってるのは多分、再放送で白黒が映ってたわけだと思うけど、
ああ、
うん。テレビはもちろんカラーやと思いますよ。この時代からね。うん。うん、ただし、まあまあ、そうあってもいいか。で、ジョーは10年経っても一切働かず。はい、
うん。
で、まあ、時代劇好きな、ひなたからすると、うん、近所に上映渦政映画村っていうのがオープンするっていうことですごくテンション上がる。
はいはいはい、
はい。で、もう早速行くんですけど、
うん、
行くと、桃犬来たるっていうポスターがありまして。
うん。
もう、桃犬が大好きなんですね。桃山犬、犬三郎？桃山犬。犬
之助？
犬之助？え？なん、も、とにかく桃犬ですね。桃犬が来るっていうので。うん、
桃山犬之助。
い やったかな、はい。
ですかね、はい。
うん、はい。で、ひなたが、まあ、その、モモケンの握手会に行きまして、モモケンに、その、回転焼きを差し入れとして渡すんですよね。
はい。
まあ、その時、モモケンさんも、この、喜んでたよ。で、私、侍になりたいんです、とか言って、うん、その志を忘れなければ叶いますよ、いつか、みたいなこと言ってくるんですよね、モモケンさんもね。
適当な方言うで。
いやいやいや。で、その。
子供に対してやからね。
まあまあそうですね。
うんうん
う
ん
う
ん、
で、その後、なんか外国人の男の子が歩いてて、うん、映画村の中でね、
うん。
男の子がキーホルダーを落としまして、うん、でそれをひなたが拾ってあげるんですけど、
うん、
ひなたがその男の子に一目惚れするんですね。
うん、
で、
うんうんうん、
その男の子が英語でペラペラ喋ってくるんやけど、ひなた全く意味がわからない。
わ、うん、かんない。
わかんなかったね。
ただ一緒に行ってた同級生のさよこちゃんが、英語が喋れるんで、
うん、
その男の子と喋ってる、それがちょっと嫉妬なんですよね。
うん、そうなんですよ、
うん。
なぜ私は英語喋れないんだろうってなって、
うん、
英語教室に通いたいってなるんですよね。
うんうんうんうん。
で、英語教室通いたいって言ってもダメとか言われて、じゃあ、なんとか金を稼がなければっていうことで、商店街の福引き。これで温泉を当てて、特所の温泉を当てて、換金して金を作ろうっていうことになるんですけど、
うん、
当たったのが3等。
うん、
3等がラジオだったんですよね、
うん。
それもめっちゃでかい、めっちゃレトロなやつでしたけどね。
うんうんうんうんうん。
つけてみると、少女時が流れると。
うん、うん。
うん。少女時って流れて、それを聞いたルイが、カムカムを思い出すんですよね、
うん。そうです。
あ、子供の頃、カムカム英語って聞いてたな。
聞いてたわ、私。
うん。あ、うん、そうだ。ひなた、朝6時45分から英語講座聞きなさいってなる？
なるんですよ、これが。
英語教室通わなくても、それで勉強できますよ、ということで。
うん。
はい。まあ、聞くようになるんですけど、
うん、
ある日、あのさよこちゃんが、同級生さよこちゃんが、
うん。
あの例の外国人の男の子を、この回転焼き屋に連れてくるんですよね、うん、ひなたの家に。
連れてきましたね。うん。
このさよこちゃんは、天神さんであったと。で、この男の子の名前はビリーっていう。で、このビリーに回転焼きを食べさせたいと思って連れてきたっていうんですよね。
うんうんうんうん、うん。
で、ひなたが固まってるんですよね。その男の子を見て。
うん。うん、
で、そのひなたの様子を見たジョーとルイが察するわけですよ。
ははーんと。
だから、英語通いたいって言ってたんかいっていうね。
わかりやすいなぁと。
はい。
うん。
ひなたは頑張って勉強を始めるんですけど、このテキスト本に、カタカナでルビを振っていくんですけど、
うん。
そこの、まあ、会話に、英会話になってるんですけど、剣のところを、カタカナでビリーって書いて、うん、で、クリスのところを、ひなたって書いてですよね。
うん。
うん、で、ひなたは、その、ルイに、自分の名前アルファベットで書くならこう書くんだ。ローマ字では HINATA って書くっていうのを習ってたから、自分のところは HINATA って書いてるんだけど、ビリーは綴りがわからんからカタカナでビリーって書いてるんですね。
うんうんうんうん、うん。
はい。まあ、これも大事ですね。
うん、
はい。ただ、ひなたは、ダメな子なんで、長続きしないんですね。
うん。ちびまる子なんですよ。
はい。朝が早すぎてダメなんですよね。
そうなんです。
起きれないと。
起きれないんです。
はい。
まあ、このぐらい年はみんなそんなんやけどね。
まあそうですね。だひなたが一人で店に行けるときに、ビリーが一人で回転焼きを買いに来るんですよね。
お
ぉ。うんうんうん。
ああわわあわわってなってたら、やっぱ話せない、
うん。うん。
もう途中で聞くのやめてしまったから話せない。ほんなら、ビビーが全然伝わらへん、どうしようってなってるところにビリーの親が迎えに来て、そのまま飛行機でアメリカに帰るっていう話になっちゃった。
僕この時点でビリーとなんか安子がもしかして繋がってんのかなっていうのはよぎってました。
すごいな、それ。
よぎるだけですけどね。もしかしたら、これ予想が当たってるか当たってないかは、その時点ではわかんないです。その時点で予想してたのは、もしかしてこれ、あれちょっと、アジア感はないけど、ヤスコの、なんか、子供、いや、でも子供にしてはちょっと、あれやな。そんなわけないよな。だって、ルイが子供でこの歳やからな、みたいな。
そうそうそ
う。うん。だでも、孫かな、みたいな。
なるほどね。
親戚で、そういうのはよぎりました。
はい。何も考えてなかった方が。
僕
は。なんかどっかで、そうそう、繋がってるかなって、
繋がってるのは絶対あるんやろうな、とは思ってますけど。
まあでも、
僕はね、なんかそこは気にしながら見るんですけど、カムカム英語 Y とは一回も思ってなかったんですよ。完全に忘れてたっていうか。
俺、だからこの直前ぐらいに、俺は遅れてカムカム英語 Y って思ってたんですよ。
あ
で、ここで男の子が出てきたから、なるほど、こう繋げてきたかっていうので、ここで日向に英会話を覚えさせようとすんのかっていうね。
っていうのもね、出てくるんですよね。そうそうそう。
ただ、覚えへんのかいですよね。
そうなんですよ。覚えへんのですよ。
はい。うん、覚えへんの
です。簡単には進まんのです、は
い、うん、そんなにね。
喋、
うん、
れなかったということで、日向は落ち込みます。
はい。
はい。
で、また何やかんやありまして、あの、モモケンさん、スーパースターモモケンさんが、回転焼きを買いに来るんですよね。
はい。
すごいですよ。
あの、日向が、あの握手会で差し入れたあの回転焼きが美味しかったということで、
うん、
スタッフに差し入れしたいということで、買いに来てくれたんですね。
うん、
なんここで、ルイがまたね、妊娠してたんですけど、
うん、
その、モモケンさんに回転焼き焼こうとしたところで急に産気づいちゃう。
そうです。
そうでしたね。うん、
じゃあ、モモケンさんが、私の車で お送りしましょうって。
かっこええわ。そんなことある、
うん、で、はいはいはい、無事男の子を出産します。
はい。
うんうんうん、
弟ですね、ひなた。
で、時間が進んで、おしん放送開始。
そうそう、差し込んでくるんですよ、こういうの。
そう、ちょい
ものすごい、あ、何年くらいやなって、わ、ね、かりやすくして。
わかるようにね、
そ
う
そ
う、
朝ドラファンにはわかりやすくしてくれる。
だいたいこれぐらいの年代かっていうのがわかるんですけど、時間が進んだということで、生まれた桃太郎は、あ、生まれた子が桃太郎っていう名前なんですけど、
そうだ、なんで桃太郎岡山にちょっと。
いや、でも、うん、桃健さんのおかげで生まれたから。
あ、
桃をもらった。
桃田とかでいいやん。
なんか、桃健さんのおかげで、ああ、まあ、そっか。そういう感じですか。
うんうん、まあ、でもちょっと、岡山のね、そうそうそう、桃太郎のあれ
を引
っ掛けてるよね。
引っ掛けてます。
うん、まあ、それもある。
ただ、ルイは、岡山捨てたかったんちゃうんで、ちょっと。
そうそう。岡山にあんまりイメージはなかったはずですけど。
うん。なんですけど、まあ、でも、このドラマって、まあ、いろんな、この名前の付け方が、いろんな関連があるなっていうので、ただ綺麗に並んでないから分かりづらいんですよ。
うん。
うん。まあ、これまた最後に喋りましょう。
そう、
名前の話はね。うん。で、まあ、桃太郎は少年野球で野球好きになってると。で、日向がこの時点で高校3年生。だから、ここで日向が河江里奈さんに変わる。
うん。
三人目のヒロインようやく登場ですよね。
はい。
はい。で、高三になったんですが、進路が決まらない。
うん。
私は何をしたらいいのかわからないっていう状態で、うん、で、日向が一人で店番してると、なんか感じ悪い男、うん、若い男が買いに来て、いつものおばさんいないのって聞いてきて、もういないならあんたでいいや、新しいの焼いて、新しいの焼いてって言うんですね。
うん。
でも、ひなた焼いたことない。ただ店番してるだけで、焼いてあるやつを売ることはできるけど、焼くことができないってなったら、じゃあもう焼いてあるのでいいや、って一つだけ買っていくんですね。
うん。
うん。あ、お釣りの計算はできるんだね、みたいなこと言って。すっげえ感じがある。
いがらし文四郎。
はい、そうですね。
うん、うん、うん。
はい。で、ひなたが、その、あまりにも腹立ったんで、お母ちゃんに見てもらって焼いてみるんですけど、うん、全然ダメなんですよね。
う
うん、今まで一回も焼こうとしたことなかったから。
うん。
で、お母ちゃん、こんなんでこれからどないして生きていこう、言うて泣いてるんですね。
知らんがな。
言葉聞いたことあるなぁ。
それなんです。
そうなんです。
ここで被りましたよね。
そうなんです。うんうんうんうん、同じセリフがあるんです。はい、
あ、ほんまや。
はい。完全に、
うん。その時にピーンと来てるよ、誰かが。
そうよ。
あ、娘が何や言うてるわ、言って。
そう。だから完全にビーコなんです、これは。チリとテチン、チリとテチンのビーコなんです、うん、ひ
な
たに。
そうなんです、ね、うん、はい。あの、脚本がチリとテチンと同じ人が書いてるので。
藤本先生。
そうなんです。はい、入れてきましたね。
はい、
チリとテ何年前や思ってますの、先生。
そうよ。うん、チリとテ見た人がどんだけいるか、ここの中で。
いや、まあ、それ
今現在、
知らなくてもいいんですけどね、それはね。
まあ。
でも、知ってるとちょっとニヤッとしますよね、これね。
そうですね。我々はチリとテチンカイ、イヤサガでやらせていただいてますんで。そうそう、
つい最近やったとこですからね。
そうなんです。
はい。
楽しめるんです、20人。
はい。は
い、いや、だから、イヤサガ聞いておられるね、方もね、うん、チリとテチン聞いてはったら、今回のカムカムは2倍面白かったと思いますよ。
う
ん、
そうですよね。
そうですよ。
そうですよね。
そうですね。
だから、ひなたは、ひなたはあの時のビーコと同じで、ダメな子なんです。
うん。
テーマはダメな子なんです、この子。
テーマはダメな子です。
はい。
はい。
まあ、ジョイチロ君のね、血引いてるからね。
まあ、そうですかね。で、映画村でミス上映コンテスト。上映っていわゆる今、リアルで言う東映のことだと思うんですけど、
はい、
ここでは上映っていう映画配給会社かな、映画会社かな、
うん、
ミス上映コンテストっていうのがあって、これを受けたいって言って両親に言うんですけど、まあ、ルイは、まあ、夢ばっかり見て、言うて、できもせんことって思ってるんやけど、まあ、ルイはやっぱり母親なんで、娘可愛いんで、ちゃんと、ベリー、イチコに、お茶の作法をね、習わしてあげるんですよね。
うん。
はい。
うん。